じゃあ、じゃあ次のページに来まして、皆さん聖書を開きましょう。今日はですね、イザヤの9章を読みたいと思います。
Let's open your Bible、Isaiah chapter 9 from verse 2。
2節から7節を一緒に読みたいと思います。なので、聖書を持っている方は開いていただいて、あと、まあ前にも出しているので、こっち読んでも大丈夫です。ちょっとちっちゃいですけど。
So we have the scripture up there. Kind of, そうね、ちょっと、it's hard to read. But please, let's read Isaiah chapter 9, verse 2 through 7.
はい、なので皆さんお立ちください。
Please stand.
じゃあ、2節から何節までなので、日本語で2節読んで、英語で2節読んでっていう感じでいきましょうか。
2節3節。
あ、待って、すみません。2節を日本語で読んで、同じ2節を、
Okay.
1節ずつ行きましょう。
じゃなくて、1節ずつ
、
oh, okay. 節ずつ。 So the let's read, sorry, let's read the one verse in Japanese and English.
そうです。2節からじゃあスタートします。
Each verse.
はい。
From verse 2.
じゃあ日本語からいきますよ。いいですか。せーの。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。
The people who walked in darkness have seen a great light. Those who have dwelt in the light, the land of deep darkness, on them has light shone.
はい、3節。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。
You have multiplied the nation. You have increased joy, its joy. They rejoice before you, as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil.
はい、4節。あなたが彼が追うくびきと肩の杖、彼を追い立てる者の鞭を、ミディアンの火になされたように打ち砕かれるからだ。
For the yoke of his burden and the staff for his shoulder, the rod of his oppressor, you have broken as on the day of Midian.
5節。誠に戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。
For every boot of the tramping warrior in battle tumult and every garment rolled in blood will beburned as fuel for the fire.
はい、6節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。
For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
はい。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
Of the increase of his government and of peace, there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness, from this time forth and forevermore, the zeal of the Lord of hosts will do this.
はい、皆さんお座りください。
Please be seated.
一言お祈りします。
Let's pray.
天のお父様、この、時間を感謝します。
Thank you for this time.
どうか私たちにあなたの、聖霊を、どうか、聖霊を通して、語ってください。
Please speak to us through your Holy Spirit.
この聖書の箇所の意味が、どういうものなのか、そしてクリスマスにどういう関係があるかということを教えてください。
And please teach us, what this scripture means and how it's related to Christmas.
イエス・キリストの名前でお願いします。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
はい。今日はですね、12月1日で、もう12月に入っちゃいましたね。
So today is the December 1st, so it's December now.
で、まあ、クリスチャンの世界では、まあ、アドベントの始まりというふうに言いますね。
So this is the beginning of Advent.
でこれ何かっていうと、まあ、クリスマスに向けてその、まあ、イエス様の誕生をです、ね、待ち望むような期間ですね。
So this, time is to wait upon the birth of Jesus.
でイスラエルの人たちもそのメシア、救い主というのが現れることをずっと待っていました。
The people of Israel were waiting for the birth of, the appearance of, of Messiah.
でその待っているのはです、ね、まさにです、ね、ここの最初の方にあったように、まあ、闇の中にでずっと待ちこられているような感じでした。
So as theThe passage of today says, the people of Israel were waiting in the darkness.
で、12月になるとだんだんだんだんですね、日が昇るのも遅くなって、日が沈むのも早くなってですね、暗くなってきますよね。
So in December, the sun gets, the sun sets, earlier, so, the, time of, night is longer.
Yes. なので、まあ、なんとなくですね、この暗闇っていう感覚は、まあ、味わえますよね。
So we can feel the darkness.
で、その中で、救い主が来た時には、それバッと明かりがですね、そこの中に刺すような感じで、はい、あ、まあ、来ます。
So the, when the Savior comes, the, it's just like the light comes into the darkness.
そして、救い主が来た時には大きな喜びがあるというふうに書いてありますね。
So there is a great joy when the Savior comes, when the Savior comes.
で、聖書の中の旧約聖書を見ていくと、この救い主が来るよっていうことはいろんなところに書いてあります。
And when we look at the Old Testament, you can see many prophecies that the Messiah will come.
まあ、あのちょうど映画の予告編みたいな感じですね。
It's like a preview of the movie.
皆さんもいろんな映画とか見たりしますかね。
So you might see various movies, right?
なんかアクションムービーとかですね、まあ、ラブコメとかいろんなありますけど。
So maybe you want to, you like to see the, watch the action movie or like romantic comedy movie?
Yes.でそれをあの予告を見ると、まあ、どんなストーリーなのかとかどういう人が出てくるかとかですね、そういうのが分かってきます。
When you see the preview of the movie, you can see how, the, what kind of movie it is.
あとはいつ頃来るかとかも書いてありますよね。
And also, it says when it will be, shown.
そしてその予告編っていうのは、この映画すごいよってみんな興奮させるようなこともします。
And also the preview of the movie excites the people, to wait to see that movie.
同じように旧約聖書に書いてある、この救い主が来るという予言っていうのはですね、人にそういう希望を与えるためのものでした。
So likewise, the prophecies in the Old Testament about the Messiah are for giving hope to people.
で今日はこのイザヤっていうとこですね。イザヤさんが書いたとこ見ましたけど。
So today's prophecy is, prophesied by Isaiah.
それ以外にもミカという預言者とかダニエルという人もですね、預言していました。
But not only Isaiah, but also Micah and Daniel, were prophesying about the Messiah.
で、この予言の中には、この救い主というのはどんな人なのか、どこで生まれるのかということが語られていました。
And in the prophecy of Messiah, they were telling people, who is the Messiah and when he will come.
で予言というとですね、世の中にもいろんな予言があると思います。
So there are many prophecies, many kinds of prophecies in the world.
で、いくつかですね、ちょっと見ていきたいと思います。で、あんまり当たらなかったものもね、ですね、多いんですよね。
And there are many prophecies, but there are not many were, accurate.
まあ最近ですと、この2000年になったら世界が終わるみたいな Y2K っていうのを皆さん知ってますかね。
So do you know about this Y2K? the world will end.When the 2000 comes.
なんかコンピューターがですね、なんか、2000になっちゃうとおかしくなっちゃうみたいな話で出ましたね。
And, the older, computers will, be, will be, 何? Will be, will go crazy.
crazy.
when the, when the year 2000 comes.
でも結局まあ2000年が来て過ぎて何も起きなかったですね。
But, the year 2000 came.And nothing happened.
はい、じゃあ次のを見てみましょう。これはですね、1998年にですね、ロシアの記者が、まあ、書いた予想図ですね、未来の。
So this is the future, map written in Russia in 1998. 8.
そうですね。これはですね、何が起きたかっていうと、アメリカのですね、政治がめちゃくちゃになっちゃって、他の国はどんどん侵略しちゃったよっていう地図ですね。こうなるよっていう2010年には。
In 1998, the people of Russia predicted that
アメリカ。
So this is the continent of America, and it will be divided into other nations in 2010.
そうです。これ見ると分かるように、まあ、中国は攻めてきたりですね。メキシコとかですね、ヨーロッパとか。
So it's divided into China, Canada, Mexico.
ヨーロッパはちょっとざっくりしてますけどね。
ヨーロッパ。
で、日本はちゃんとですね、ちっちゃいですけど、ハワイをちゃんと占領しているので。
And in this map, Japan occupies the Hawaii.
一番いいとこ取ってましたね。
So that's the best place to occupy.
ただまあこれ2010年になったらこうなるよって言ってたんですけど、まあならなかったです。
So they said this is the map in 2010, but it didn't happen.
はい、じゃあ次行ってみましょう。これはですね、1903年に車が発明されました。
1903, the car was invented.
そうです。で、その時にはこの、まあ、ミシガン銀行の人が、まあ、こんなもんはですね、馬車には勝てないよと、もう一時期流行ってすぐなくなっちゃうよというふうに言いました。
And then the person from the Michigan Savings Bank said the car would never beat the horses or the carriage.
So, そうです。ただ、まあそうですね。当たらなかったですね。今車どこにでもいますね。
But it didn't come true. Now we see cars everywhere.
はい。で、もっと昔に行きますね。これはイギリスのマザーシプトンっていうですね、なんかちょっと占いをするような人の話です。
So this is Mother Shipton in England, who's a fortune teller.
で、1561年に、まあ、1881年にもう世界が終わるよっていうふうに予言しました。
And she prophesied in 1561 that the world will end in 1881.
で、まあ、これも成就しなかったですよね。
But it didn't come true.
で、他にもなんかマヤ文明の人たちが2012年に世界が終わるとか、そういう予言もしています。
2012年です。And マヤ、なんだっけ、文明？マヤ
civilization、
yes. prophesied the world will end in 2012, but it didn't come true.
そうです。こういう感じですね。いろんな予言があるんですけど、まあ、ほとんど当たらないものばっかりなんですよね。
So there are many, prophecies in the world, but, most of them didn't come true.
で、その、今日読んだイザヤの書なんですけど、ここはですね、実はイエス様が誕生する700年も前に書かれた予言なんです。
So today we read the passage from the book of Isaiah, but this passage was written, 700 years before Jesus was born.
なのでイザヤが書いた700年後にイエス様が生まれたんです。
So, from this time, Jesus was born, after 700 years.
ちょっと考えてみましょう。今から700年前ってどんな時代でしたかね。
今から。So let's think about the when what kind of age is the age of700 years ago from now.
Yes, from now. 日本ですと、なんか鎌倉時代とか室町時代とかそんな時代なんですよね。
So it's Kamakura era or Muromachi era in Japan.
ヨーロッパですと、その時期にペストが流行って人がいっぱい死んじゃってでルネサス時代が始まった時期ですね。
In Europe, the pest was going around in that.Time and the Renaissance is that time.
アメリカにはまだですね、その、まあ、いわゆるアメリカ人がまだ渡ってないですね、その時期は。
So in America, the old Americans that we see now are not yet come to America.
Yes. その当時の人たちが今の時代を予想しているような感じのイメージですね。
So,This prophecy is the like the prophecy about this world now from that time Renaissance time or the Kamakura era.
そう、そこの人たちがまあ例えば第二次世界大戦起きるよとか。
So the people from Kamakura era or Renaissance time says there will be the World War II in such time. So that's, it's like that.
iPhone があるよとか。
Oh, or maybe they said there's a there will be iPhone.
なかなかまあ想像できないですよね、そんなの。
So it's hard to imagine.
はい。じゃあ、イスラエルのですね、この、話に戻りたいと思います。
Let's go back to the Israel.
で、当時の時期ですね、このイザヤの書を書かれた時っていうのは、
So the time when the Isaiah prophesied,
まあ、アッシリアっていう敵国がいまして、まあ、いつ攻められてもおかしくない状態でした。
So there was a big nation called Assyria, and they were threatened by Assyria.
でもイスラエルの人たちは、その神様に頼るのでなくて、違うところですね、頼ろうとしてました。
But the people of Israel were not really depending upon God, but they were trying to depend on other things.
なのでイザヤは、この本の中でですね、イスラエルの人たちに気をつけなさいと、裁きへ下っちゃいますよというふうに言ってました。
So Isaiah were basically saying in his prophecy that you need to watch out. The judgment of God will come upon you.
このまま神様に反抗してたら敵にやられてしまいますよと。
If you are rebellious against God, you will be beaten by the enemy.
そして敵に連れて帰ってしまいますよと。
And you will be captivated by the enemy.
で、結局ですね、イスラエルの人たちは言うこと聞かずに、まあ、敵に捕まってしまいました。
But the people of Israel didn't listen to Isaiah and God, so they were captivated.
なので、アッシリアとかバビロンという国ですね、捕らえてしまいます。
And they were taken to the Assyria or Babylon.
ただこの同じ本の中で裁き以外に希望があるよというふうにも言ってくれています。
But Isaiah also says there's hope.
でその救い主が来てみんなを解放してくれというふうに言ってくれています。
And he's talking about the Messiah who will deliver the people.
そして、その救い主が来た時には大きな喜びがあるよというふうにも書いてあります。
And also he says there will be great joy when the Messiah comes.
はい。ではちょっと細かく見ていきましょう。じゃあ次のページ行きましょうか。6節のところ見ていきましょう。
Let's look at the verse 6.
この救い主っていうのはどういう人なのか。
So the Messiah or the Savior. So who is the Messiah?
6節見てみましょう。一人の緑子が私たちのために生まれる。
So a child for to us a child is born.
一人の男の子が私たちに与えられる。
To us a son is given.
一人の緑子が私たちのために生まれる。
A child is born for us.
一人の男の子が私たちのために私たちに与えられるというふうに書いてあります。
A son is given for us.
で、ここのですね、一つの文章はなんか同じことを繰り返しているように見えますけど、あ、二つの文章ですかね。ただちょっと微妙に違うんですよね。
So these two sentences are a little bit different.
で、一個目のところが一人の緑子ですね。まあ、赤ちゃんが私たちのために生まれるって書いてあるんですね。
誕生する。So the first sentence is a child or a baby is born.
二つ目のところですね、まあ、ここ男の子って書いてありますけど、英語だと son ですね、まあ、男の子さ、が与えられるっていうふうに書いてあるんですね。
And the second sentence is a son, which is the boy baby or a boy will be given, not born, but given, is given.
で、実はここで二つのことを言ってまして、
So there It says two things.
でここでは、その与えられる、まあ、来る救い主っていうのは、まあ、人間であり神でもあるよっていうことを言ってるんです。
So it is saying that this child, this baby is God, but also human.
イエス様はこの地上に来た時には子供の人の赤ちゃんとして生まれてきました。
So Jesus was born as a baby.
なので完全に人間だったんですね。
So he is human completely.
最初のところにあります。一人の緑子が私たちのために生まれるって書いてあるんですね。
That's why this sentence says, "For to us a child is born."
で、ここはその救い主っていうのは人間であるよということを表しています。
So it says the Savior is human.
でまたもう一つのところですね、一人の男の子が私たちに与えられると書いています。
The next sentence says a son is given to us。
でここは生まれるじゃなくて与えられるっていうふうに書いてあるんですね。
And it's not, it doesn't say born, but it is, it said given。
で、英語だと a son will be given って書いてあるんですね。
A son will be given。
で、son っていうのはですね、まあ、あの、まあ、三位一体でも、父子聖霊とありますけど、そのこのところに当たる三と同じですね。
So a son means the son of God、of God of Trinity。
なのでこの世の始まりからもういるその、子が与えられますよということを言っています。
The God of Trinity、exists from theBeginning of the world, so、the Son of God of Trinity is given. So that's what it says.
なので、イエス様は人間であったと同時に神でもあったということをここで言いたいというふうになっています
。 So these two sentences are saying、Jesus is human but also God.
そしてその、来る救い主というのは、主権が与えられています。
And also it says the government shall be upon his shoulder.
イエス様、まあ、救い主っていうのは、神であり地上に来ていますが、人として来ていますけど、その権威はですね、そのまま持っているんです。
So Jesus came to earth, but he still holds the authority.
で、その後にですね、その救い主はどういうふうに呼ばれるかということが書いてあります。
And the next sentence,speaking about the names of the Savior.
4つありますね。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、そして平和の君です。
So there are four names. Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
はい、じゃあ、OK、じゃあもう一回、もう一回。そう。最初は不思議な助言者ですね。
The first name is Wonderful Counselor.
で、ね、不思議な助言者っていう言葉を聞くとなんかあまりよく意味が分かんないですよね。
So it's kind of difficult to understand it, especially in Japanese.
なんか変わった人なのかなみたいな感じ。
So because the yeah strange the it says kind of strange advisor. So. So maybe he's a little strange man.
そうそう。ただここのですね、不思議なっていうのは、まあ、あの英語のワンダフルの方がもうちょっと、まあ、分かりやすいかもしれませんけど、まあ、人の人知を超えたような存在って意味ですね。
So wonderful in English, a little, it would be a little easier to understand. But this word wonderful means that he's beyond our understanding.
そして助言者ですね。
The counselor.
どうですかね、皆さんなんか悩み事あったらこの人に話すっていう人とかいますかね。
Do you have any friend that you would go to when you have any problems?
もしくは周りにですね、いつもなんかアドバイスあげたがるような人とかいますかね。
Or maybe you have a friend who wants to give you advices all the time.
こういう助言を与えるっていうのはですね、本当にまあ簡単にできるようなことなんですよね。
So to give advice is easy to do.
で受ける方もですね、いろんな助言を受けることができます。
And if you have such friends, you can have many advices.
ただ必ずしもすべての助言がいいとは限らないですよね。
But not all the advices are good.
でここであるですね、助言者っていうのはちょっと特別な言葉でして。
But this counselor here is a little different word.
ただのその、まあ、お友達でアドバイスくれるような人じゃなくて、
So this word counselor is not someone like the your friend who gives you advice.
この助言者っていうのは王様などにアドバイスを与えるような政治的なアドバイスを与えるような人のことを指しています。
So this word counselor means someone who gives advice to kings, the political advices.
なので知識も豊富ですし、まあ、ちゃんとそれアドバイスを与える権威も持っているような人です。
So he has lots of knowledge and also he has authority to give advice to.
で私たちの神様はそういう何でも知っていますし、その私たちにアドバイスを与える権威も持っています。
So God knows everything, and God has authority to give advice to us.
なぜなら私たちのため人生、私たちのための人生の計画を作っているのも神様だからです。
Because God, makes plans for us.
なので一番いいアドバイスを私たちに与えることができるんですね。
That's why he can, God can give, give us the best advice.
はい、じゃあ次行きましょうか。で、二つ目の名前、力ある神ですね。
The second name is Mighty God.
神様はただ単純にアドバイスを与えるだけじゃないです。
God is not just, God just doesn't give you advice.God doesn't just give you advice.
Yes, そうそう大丈夫です。そうです。私たちにとってもこんなことできないよっていう難しそうなこともですね、神様の力があれば可能になります。
So there are many things we cannot do with our own strength, but with His power or strength, we can do it.
先週の説教でもありましたよね。
We heard the sermon from last week.
その金持ちが天国に入るより、ラクダが灰の穴を通る方が楽だと。
So the it's easier for the camel to go through the eye of the needle than the for the rich man to enter the kingdom of God.
ただし人には不可能でも神には可能ですと書いてありました。
And but if but when it'sImpossible with man, it's possible with God.
私たちに、その神様の計画をが語られたときに、
when he speaks of his plans to us,
神様はそれに必要な、能力であったり、ものをすべて与えてくれます。
So he gives us everything we need, the abilities or the wisdom.
はい、じゃあ次行きましょうか。でこの神様っていうのはさらに永遠の父でもあります。
God is also the everlasting father.
神様は私たちに対して私たちをロボットのように扱わないんですね。
So we are not like robots to God.
神様は私たちと父と子供の関係を築きたいと思っています。
God wants to have relationship with us, a father-son relationship.
ここにあるように神様は私たちのことを深く愛してくれてるんですね。
Because God loves us deeply.
はい、で最後のところですね。4つ目が平和の君です。
The last name is the Prince of Peace.
で、これはまあその、世の中でそういう争いとかそういうものがなくなることを神様は望んでいます。
So God wants no No Like 何争い
Fighting
in the world、yes.
はいですね、イエス様を通してそれを成し遂げようとしています。
And God wants to do it through Jesus.
で聖書のところにイエス様が誕生した時にもです、ね、天使が歌っていました。
When Jesus was born, the angel was singing.
意図高きところに栄光が神にあるように。
The glory to God in the highest.
地上の上に平和が御心にかなう人々にあるようにっていうふうに言っています。
And the peace to the people on earth.
それでイエス様が誕生してこの、まあ、4つの名前を持った方が誕生しました。
So the Jesus who has these four names was born.
でもそれは2000年前ですよね、イエス様来たのは。
And Jesus was born 2000 years ago.
でも今変わらず争いとかがあります。
But we still have fighting.
人は病気になったりします。
And sickness
で、悪いことがいっぱい起きちゃいますね。
And many bad things.
なんででしょう。
Why?
イエス様が平和の君のはずなのに。
Jesus is Prince of Peace.
なんででしょうね。
Why?
実はですね、このイザヤの9章の箇所は、まあ、完全にまだですね、成就していないんです。
So the prophecy of Isaiah has not completely come true yet.
実はイエス様は2回来るんです。
Jesus comes to earth twice.
今1回来て今天国に戻った状態ですね。
So Jesus came one time and he went back to heaven.
でまたイエス様は戻ってくるんです。
But Jesus will come back again.
その時に完全に今読んだところが成就していくんですね。
And when he comes, the prophecy that we read today will completely come true.
で、今日の説教のタイトルにありますけど、まあ、ライオンと羊って書いたんですけど。
So today's title is Lion and Lamb.
で、それを通して、まあ、今日ちょっとこれから本題になりますね。
And this is this is what I want to say today.
イエス様はライオンであり羊であるんですね。
Jesus is lion and the lamb.
ライオンと羊のイメージってなんかだいぶ違いますよね。
Lion, the image of lion and the image of lamb is very different.
ライオンは強い。
Lion is strong.
羊は弱い。
Lamb is weak.
なんとなくライオンはもうちょっと賢そうに見える。
Lion looks wiser.
羊はまあそんなに賢くないかもしれないですね。
So lamb doesn't look.
でそういう対極的な存在なんです。対極的な
存在です、ね。So they're complete, very, totally opposite.
ただイエス様はその両方をの役割を行っています。
But Jesus is both lion and the lamb.
まずその羊の方を説明しますね。
So let me explain about the lamb.
はい、じゃあ次のページ でちょっとですね、聖書の昔のところに戻りますけど、レビ記ですね。
So in the Old Testament, Leviticus.
でレビ記を読んだことある人は分かったんですけど、
so if you have read the Leviticus,
結構、まあ、正直あまり面白くないですね。
Maybe you know, but it's not really exciting a book of the Bible.
ただし、すごい大事なこといっぱい書いてあるんです。
But it is talking about many important things.
でいろんな儀式とかあります。
So it talks about the ceremonies.
でそれをやることによって人が清められたりするような話ですね。
And the people is Israel were purified through these ceremonies.
でその中で年に1回だけ行われる、イベントがありました。
Yeah, but there was one event which is in the, which takes place in once a year.
でそれが食材の日と呼ばれています。
And it was called the Day of Atonement.
そうそうです。でここにありますように、まあ、その動物をですね、犠牲にするんですけど、
And they sacrifice the animal.
でその中でここにですね、2頭の、まあ、ヤギが出てきます。
And there were two goats.
で、このヤギはですね、片方が、まあ、殺されちゃいまして、
And one of the two goats is killed.
で血が流れます。
And the blood is shed.
でもう一頭のヤギがいます。
The other goat.
でそこにですね、この民の、罪を全部こうやって乗せて、
They put all the sin of the people of Israel put on the other goat.
そうですね。なので大祭司が手を置いてそういうお祈りをするんですね。
So the high priest lay his hand on this other goat and he prays.
でその後このヤギはもうこの人たちから遠いところまでですね、逃がしちゃうというかですね、遠いところに行かされちゃいます。
And they let go of this other goat to go far away.
で、それはですね、このヤギがその罪を全部ですね、遠いところまで、遠い去りましたよっていうのをですね、表していました。
And it represents that this goat carries all the sins to far away place.
でこれができるのが年に1回だけです。
And they do this once a year.
でこの実際に儀式を行うのは大祭司という一人だけなんですね。
And the high priest, only can do this.
ただこれはもう毎年毎年やらなきゃいけないことだったんです。
But they had to do this every year.
その理由としてはやっぱこれをですね、やったことによって罪は完全になくなるというかですね、そういうわけじゃないんですね。
The reason why they have to do this every year is because it's not that all of the sins are gone and no more because they do the ceremony once.
これは、来るですね。そのうち来る救い主はこういうですね、ふうに罪をのために死んでくれて、で罪を取り去ってくれますよっていうのを表してたんです。
And this is this ceremony shows that the Savior will take away all of our sins in future.
なのでイエス様実際にこの地上に来て、
So Jesus came to earth.
で十字架にかかって私たちの罪のために死にました。
And he died on the cross for our sins.
でその時に血が流れました。
And his blood was shed.
そして、 彼はイエス様は地獄に下って
And he went to the hell.
そして死と罪の力を破って持ってきました。
And he overcame the power of sin and death, and he came back.
そうすることによって私は死と罪と東と西の端のようにぐらいですね、遠ざけることができるようになりました。
So Jesus carried all of our sins to a far away place.
なのでそこが、まあ、最初にイエス様が来た時の役割だったんですね。
So that'sWhat Jesus did when he came to earth for the first time.
はい、じゃあ次のページ行きましょうか。で、イエスはまた戻ってくるんです。
And he will come back again.
いつ来るかは分かんないですけど。
And we don't know when.
ただイエス様はまた戻ってくるときには違う形で戻ってきます。
When he comes back, he will look different.
イエス様が持ってきたときには、まあ、このようにですね、裁きを持ってくるんですね。
So he will come back with judgment.
そして、本当にイエス様はこの地上で千年間、まあ、千年王国と言いますけど、それを築きます。
And he will build the millennium kingdom.
そしてイエス様は本当にそこで王として、その王座に就きます。
And he will be on the throne as king.
でその時に、ここのイザヤの書に書いてあるように、その、全てが成就していきます。
And when when it takes place, the prophecy of Isaiah will come true.
なのでイスラエルの人たちは昔はですね、その救い主が来ることをずっと待ち望んでいました。
So the people of Israel were waiting for the Savior to come.
私たちも実はまだですね、そのまた戻ってくるのを待ち望んでいるんですね。
And now we are waiting for Jesus to come back again.
なのでこのクリスマスの出来事はですね、まあ、過去のことですけど、まだまだですね、私たちも待ち望んでいる状態なんです。
So the Christmas, the birth of Jesus was born in the past, but we are still waiting for Jesus to come.
はい、じゃあ次のページ行きましょうかね。で最後のところですね。7節をちょっと見ていきたいと思います。
So, in the verse 7.
ここに書いてありますね。その主権は増し加わり、その平和な、ちょっと待ってください。こっち読まれると。そうか。すみません。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げるというふうに書いてあります。
Verse 7 says, Of the increase of his government and of peace, there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this.
これはそのイエス様が来た時のその千年王国、まあ、天国のことを表しているんですね。
So it talks about the millennium kingdom when Jesus comes back again.
私たちは天国にいた時にはもうその、神様の、支配というのは永遠に続くんです。
When we go to heaven, God will rule over his kingdom forever.
で、まあ、天国はもう完璧な場所ですよね。
And heaven is the perfect place.
ただですね、不思議なのがですね、最初のところを見てみると、
But when if we see the first part of this verse,
その主権は増し加わるって書いてあるんですね。
Of the increase of his government.
で、その平和も限りないというふうに書いてあるんです。
And of peace there will be no end.
もうなんかもう 100% 完璧な場所だったらどうやって増し加わるんでしょうね。
If it's perfect, perfectly perfect, how can it be increased?
なかなか想像するのは難しいですけど。
So it's hard to imagine.
じゃあ最後にですね、ちょっと一言、まあ、ある本からですね、の文章をちょっと出しながらですね、見ていきたいと思います。
So this is the quote from the book.
はい、じゃあ次のページ。ですね、皆さんナルニア国物語って知ってますかね。
Have you ever read the book Narnia, the Chronicles of Narnia?
で、作者はクリスチャンで。
The author is a Christian.
で、結構その聖書と沿ったようなですね、話があります。
So his stories are based on the Bible.
で、一番最後に、まあ、最後の戦いっていうのがあってですね。
This is a series of the books, but the last book is the last battle or last, なんだっけ、last battle.
だと思います。そうです。その戦いが終わってから、最後にその、まあ天国というかですね、その国がですね、始まるんですけど、
はい、so the, when the battle ends, the heaven starts。
でその本のシリーズ自体ですね、確か6冊とか何冊ぐらいのですね、結構長いシリーズだったんですね。
So the Chronicles of Narnia itself is the series of seven books.
でいろんなまあ、旅があったりとかして、面白い本なんですけど。
It's interesting, like adventures and stuff. Interesting book.
でその、まあ新しい国、まあ、天国を表している国が始まりましたよっていうところ で終わっちゃうんです。
And the last part of the last book ends when the new world or the heaven starts。
ちょっとじゃあここ英語で読んで、それで日本語で意味を予約しますけど、これ書いたのは All their life in this world and all their adventures in Narnia had only been the cover and the title page. Now at last they were beginning chapter one of the great story, which no one on earth has read, which goes on forever.In which every chapter is better than the one before. The end. 書いてあるんですけど、その6冊7冊分の、まあ、アドベンチャーっていうのはですね、ただその本のですね、1ページ目だけなんですよと、タイトルページだけだったんですよと。そして やっとチャプター1ですね、第1章が始まるところですというふうに書いてあります。そしてこの、これから始まるストーリーっていうのは誰も読んだことないようなストーリーであって、次のですね、章は前の章よりよりいい章になっていくというふうに書いてあるんですね。で、多分まあ天国ってこんな場所なんじゃないかなと思いました。
And I thought maybe the heaven is like that.
もう天国に入った時にはすごいって思うと思うんですけど。
So probably when we go to heaven, we'll be amazed how wonderful it is.
ただ毎日毎日ですね、新しいものが、体験できるんじゃないかなと思ってます。
But probably we'll see and we'll experience the new things every day.
そして毎日毎日がよりいい一日になっていくんじゃないかなと思います。
And better and better each day.
イエス様また来た時にはそういう世界が来ます。
When Jesus comes back to us, we'll enter the world like that.
なので今月はですね、そのイエス様の誕生をお祝いすると同時にですね、このイエス様また戻ってくることを待ち望みながら過ごしていきたいと思います。
So this week, so let's celebrate that Jesus was born, but also let's wait upon Jesus to come back again.
お祈りしましょう。
Let's pray.
天のお父様、
Heavenly Father,
私たちは、イエス様のことを待ち望みます。
So we wait for Jesus to come back again.
イスラエルの人たちがその救い主を待ち望んだように私たちも待ち望んでいます。
So the Isaiah and the people are waiting for the Messiah like that. We are waiting for him to come back.
私たちが、これからの12月の時期をですね、過ごす中でそれを思いながら過ごしていけることを祈ります。
So as we spend this Christmas season, let us remember, and let us think, about that too.
イエス・キリストの名前でお祈りします。
In Jesus' name we pray.
アーメン。
アーメン。